皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月26日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は同じところと違うところというお話ですね。中国なんかもですね、実はそのまあこれからどうなるかっていろんな議論があるんですけども、我々中国っていうとその漢民族とよく言いますですよね。漢文の漢民族ですね、漢字の漢なんですけども、実は漢民族の中でも特に河南省ありますかね。河南省あたりにいた人たちが、まあ、日本に最初に来たと言われてるんですね。あの神農氏とよく言いますよね。神様の神に農業の農と書いて、農業をやったり、それから薬草の研究ですねを、あの河南省の加賀と言われる地域がありましてね、加賀と言われる地域があるんですね。あの辺りで、まあ、長らくその古賀文明ですね、古賀文明にいた人たちが、まあ、東に来て、で天孫族となったと。天照スメ大御神のからずっと続いてって、で日本に来たのは国徳太子の御子、炎帝親王氏、そして国徳太子の御子、以下ですね、まあ、野田智彦、野佐彦っていうんですが、それから日本の天孫族が始まったとよく言われるんですけども、この当時のその、まあ、漢民族っていうのはまさに古賀文明で、まあ、偉大な文明を作ってて、で漢という国をいずれその後作っていきますよね。しかし漢が滅びた後っていうのは、5個16国って言いましたかね、あの聖域から入ってくるんですよね、遊牧民がですねたくさんあの中国に入ってくるんですよ。で遊牧民の世界と漢民族の世界ってだいぶ違ったと思うんですね、当時ね。まあやっぱりその古賀文明で定住してなんかね、そういう漢字とかやってた人たちとですね、遊牧民の世界はちょっと想像してもだいぶ違いますけども、同時にこの遊牧民の世界っていうのは動きますから、それこそユーラシア大陸の中で広くこう移動する人たちの世界ですよね。だからそうすると異なる土地の文化とか歴史なんかも当然入ってきますよね。でだからまあ一番初めの漢民族は実は日本にしか残ってない可能性ありますよね。もう根結したっていうか、まあどっかチリチリになっちゃったっていうか。それからあの古代ユダヤ人もそうでしょ、あの失われた十種族とかよく言われますけどね、あれもあのイスラエル政府がちゃんと調べてますよね。あの失われた古代ユダヤ人たちどこに行ったのかと。まあ古代ユダヤ人はあれ東洋系の人たちだったんですね。で最終的に日本に来てんですよね。何回にもわたって日本に来ていて、で日本でまあ、 あの安住の地を得てそこで成功してるんだというようなことが、まあ、イスラエルの本にもちゃんと載ってますよね。まあだからあの、まあ、東洋系の人たちありますから、まあ、今の日本人なら格好してるんじゃないですか。実際あの私昔ユダヤ人の会社勤めたことありましてですね、日本人そっくりな人いるんですね、やっぱりねニューヨークですけど、そっくりな人いてですね、まあ、あの後ろ姿なんかね、本当全く日本人と変わらない人もいましたよね。驚きますよね、あれね。背も同じようにずんぐりむっくりしててですね、へえと思いましたけども、まあだからそんなの見てるとですね、こう意外なところが同じようであって、しかし、まあ、今のイスラエルだってたらね、ユダヤ人ってことだったら、今のコーカサス系の背の高い白人のユダヤ人いるでしょう。あなたたちはだいぶ違いますわね。姿も形もちょっと振る舞いも違うんじゃないですかね、あれね。だから同じイスラエルといってもちょっと同じところと違うところがあるし、中国も今言ったようにね、こう古賀文明の中で、まあ、薬草やったりね、漢字やったり漢文やったりした世界と、だからその大陸とね、激しく交流してた世界、交流していた世界は、大陸とかよその地域と激しく交流していた世界はだいぶ違いますよね。唐の都ってありますよね。隋唐ってあって、あれがだから まさにこの長安でしょ、西の方にまさに都があって、だからまさに聖域との交流やってた王朝ですよね。 でこの時に日本にだから遣唐使という形でいろんな西洋の文物が入ってくるわけですね。まあだからその中央アジアの方からでしょ、中央アジアの方からなんかいろんな人たちが勃興してきて、これが西に行き東に行けね、で西の方はペルシャの方とかヨーロッパの方に行き、東の方には中国に来て朝鮮半島日本も来てたわけで、やっぱり中央アジアあたりからですね、なんかいろんなものが生まれてくる。で中央アジアのウズベキスタンとかカザフスタンってなんか驚くことなんか日本人によく似た顔の人たちがいるんですよね。あれそっくりじゃないかっていう人たちも結構いますよね。いやもちろん言葉も違うしですね、考え方もそれだいぶ違うんでしょうけども、なんかパッと見ると区別つかないぐらいによく似てる人っていますよね、中央アジアってね。だからああいうの見てるとですね、もう本当その今の我々の世界ってのはですね、もう同じところと違うところが混在してるんですね。したがってなんか純粋に何か一つだっていうことは全く不可能で、いろんなものが混ざってるわけですよ。でいろんなもの混ざった時に遺伝的なものであればね、どの特徴が出るか、まさにこれこそ確率ですよね。どんな特徴がね、混血してった時にどんな特徴が出るかまさに確率だから、こんなこといろいろ言ってもしょうがないわけでありますよ。したがってまずそもそも今世界を考えるとですね、まあとにかくこの20世紀は混血の時代だったと思うんですよね。とにかく世界中人口爆発ですから、ひたすら混血してですね、あちこち混ざってたんだと思うんですよ。それは今までの時代をはるかに超える大きな混血の時代だったというのを私は思うんですね。そのまあ唐という国がですね滅びて16国になってですね、で西域の人たちが入ってきた、確かにその地域そうなりましたけども、今例えばアメリカだってヨーロッパだってウクライナ人が、特にヨーロッパはウクライナ人がどんどん入ってきてるわけでしょ。アメリカだったら南の方から中国人も入ってきますね。中国人もなんか南の国境から入ってくるんだからね。それから中南米の人たちも入ってくるし、もうとにかくよく血が混ざってきてますよね。でしかもそれ大体そういう移民で行くといった場合には仕事がまあ似たような仕事なんですね。やっぱり肉体労働の仕事で、そういう人たちがやっぱ数として多くてですね、で頭脳労働の仕事と言われるものもね、 IT だとか、まああとはいわゆる一般の小売業だとかですね、まあ非常にパターン化された仕事になっていることが多いですよね。で言葉はまあ英語みたいなものが多いかと思いますけども、食べるものもまあよくね、大体みんな似てきたと思うし、世界中ね、スターバックスだってあちこちありますしね。だからこう20世紀のものすごい混血の時代を経て、今我々世界を見てる姿っていうのはほぼみんな同じようなライフスタイルになってきちゃって、で確率的に今どんな人ね、どんなその姿になって現れてるかだけの違いで、よく見りゃもう相当混血しちゃってると言うんだから、まあ自分自身がどこの純血のオリジンかなの起源かなんて言ったって、全くそれはその話にならないぐらい、それは解明不可能なんだと、そういう姿になってるんじゃないですかね。だからその均一化ということで言ったらですね、まあ表面的な均一化ということで言ったら極限まで達したんじゃないですかね。まああのこのグローバリストはとんでもないっていう話があって、まあ確かにとんでもないわね。でも彼らにはやっぱり歴史的な役割があったわけで、やっぱりそれは全世界の人口爆発時代を結局かろうじて支えるって役割があったわけでしょ。まあ、大戦争もしましたけども、まあ、食料も増産ができて、19世紀的貧困でもなくなって、でインターネットもできて、交通も便利になって、宇宙にも行くようになって、まあ、世界の人たちが交流するようになったと。だからどんどんどんどん混血も進んだと。そしてとりあえず生活を営めるようになったと、衛生的なというべきですね、衛生的な生活を昔に比べればはるかに衛生的な生活を営めるようになったと。それはやっぱり彼らの仕事だったと思いますよ。だからやっぱりなんか役割あったんですよね。ところがそれをいつまでも固執するから、それが悪魔信仰になって、まあとんでもないことになってるわけでありますけども、今度は正反対ですよね。そこまで一体今度振り子戻ってきたわけですよ。今度は違うところが問題になってくるわけですね。すなわち同じ仕事だったらですね、どこ行ったって安く叩かれてですね、もうそれはどうもならんと。ジャンクフードみたいなのを作ってたってですね、どこ行ったって安く買い叩かれるだけだから仕事ならないし、しかも健康に悪いからね、皆さんあんま食べないと、じゃあ我が国でですね、我が地域で、十分採算に合う形で、 なんか、物を作るとしたら、それは農産物でも工業製品でも何をすればいいのかっていうのは、人と違うところを探さなきゃいけないじゃないですか。人と比べて何が違うのかというところを探さないといけないわね。ところが、いまだになんか世界のリーダーシップっていうのは、流行を追いかけるってことを基本にしてるように思いません？流行を追いかける、何が売れるんだと。売れるものを追いかけろっていうことをやってますけども、それって同じところを後追いするだけのことだから、そんなことやってるの疲れ果てちゃうだけだよね。やっぱりその、全くね、孤立しちゃうと困るんだけども、その全く孤立するわけではないんだけども、やっぱり人が真似のできないところ、真似をしにくいところを選んで、で新しい仕事をしていかないと、ほらやっぱり全然なんか安定した生活って送れないんじゃないですか。今まではみんなと同じことをやってるっていうことが安定した生活を営む重要な要件だったんですね。一人ね、物質文明に背を向けて生きてるとですね、そこだけですね、なんか水も電気も来ないっていうことで、本人いいかもしれないけど、家族や子供は結構悲惨なことになると、家族子供が逃げちゃうということになったんで、まあやっぱりその人と同じようなことをある程度ね、ある程度の範囲内で同じことやっていかないとまずいっていうことが多くの人たちの現実的にあったと思うんですね。しかし今反対ですよね。それ人と同じことやってたって結局なんかろくな人生ならないということですから、人と違うことやっていかなきゃならないと。それっていうのはやっぱり自分で考えて自分で行動するしかないわけで、前から私言ってるように知って行ってみてあってですね、で自分なりにその自分の感性と行動力を磨いて、でよく勉強もして、で小さな、まあ、芽からね苗にして、で大きな木に自分で育てていかないといけないということですよね。それっていうのはこう今まで眠っていた自分の能力に目覚めるっていう瞬間ですよね。流行を追いかけるとかですね、同じものを真似するっていうのはそんなにその大変なことじゃないですよね。もう手本があって大体やり方決まってますからね。それを大体踏襲すれば、手続きを間違えなければ大体うまくいくわけですね。コンピューターだってですね、まあスマホだってね、どうやって買うか決まってて、買ったらまずどうやってね初期化すればいいか決まってて、でこのあとねスマホで買い物するにはどうしたらいいかだって決まってるでしょ。その通りやれば大体できるわけですよ。しかしじゃあそのスマホで何を売るかを考えるね、人に負けないで十分採算の取れる何を作ってな、どうやって売るか、値段いくらにして売るかなんて話は、いやそれは自分でゆっくり考えないとね、そういう意味では今度は違うところというところをよく考えないといけない。そうすると昔よくね、根血の悪く言われたわけだね、こうハーフとか言われてですね、悪く言われたんだけど、今反対ですよね、これダブルですよね。一つ道行ってることの方がですね、むしろなんか弱みになってきちゃって、いろんなこと知ってる、いろんな体験した方がいいと。だから人種的にもいろいろ混ざってた方がですね、横のつながりによろしいと。戦国時代にですね、自分の国の安全保障のためにね、親族をあちこちのね、戦国大名に嫁がせますよね。ああいう感じですよね。いろんな人といろんな縁を持ってた方が人生絶対スムーズにいくと。そういうふうになってんでしょう、今。いろんな専門があって、いろんな人と知り合いになってた方がうまくいくと。だから、孤立して純粋であるっていうことの方がむしろ今弱さになってきてんですよね。だからこうやってやっぱり21世紀20世紀とだいぶ変わってきてると思うんですよ。でしかしですね、そのまあそうは言っても一番真ん中の部分というのは一つ価値観というのがあってね、この価値観の共有ができるというところが、言ってみれば人という言ってみれば一つの種ですかね、種というものの姿であり、同じ宇宙の中に生きているっていうことの証明だと思うんですね。私同じ宇宙の中に生きてるんだから、同じやっぱり神がいて、まあ神の名前は違いますよ。キリストさんだったりマホメトさんだったりですね、お釈迦さんだったり、神の名前のは違うんだけども、まあその後ろが同じですよね。同じ神をいただいてるから、まあ、同じ価値観で動けるんだという、だから究極は全部同じなんですよね、そこまでたどればだ、そのそこまでたどった究極の同じっていうところを、そのまあ確認し合いながらお互いに横に手をつないで、 そして自分がよそと違うところを生かして自分の持ち場を築いて、そこで強みを育てていくと。その結果としていろんな強みが、いろんな人のいろんな強みが世の中にたくさん現れて、でそれが全て融合して世の中全体が丸く収まると、まあ、一元融合になっていくと、こういう話でしょ。だからやっぱりその価値観の部分っていうのもちゃんといかなきゃいけなくて、同じ違うという話、同じだ違うだっていう話の裏側にもっと奥に潜んでる、同じ神、同じ宇宙の中に住んでいて、同じ神、同じ宇宙が、共に流れてるんだという生命の共有感っていうんでしょうかね、共生感っていうのは、これは必ず持ってないといけないという、こういう仕組みに今なってるわけですね。で企業も同じですね。企業ってはとにかくですね、まあへりくつこねるのが商売みたいなところがね、サラリーマン会社って大きいわけですよ。ガバナンスなんて言いますからね、ガバナンスなんてへりくつの塊だわね。だから大体失敗するわけですね、へりくつばっかこねてるから。でもね、へりくつなしにやれってやると、これもなかなか大変でございましてですね、まあ、あえてやろうとすれば上場会社辞めたらいいんだね。上場会社なんか辞めちゃって、でオーナー会社にして、でオーナーに権限集めちゃえばいいんだね。だから小さくするんですよ。小さい会社にしてオーナーたくさん作って、それぞれ自分のですね、思った通りやるようにすればいいわけだな。でロシアみたいなもんで、まあ言ってみればそういうのがたくさんおってね、自然になんかこう階層をなしていくというか、意図的な階層ではなくて、自然に階層ができてって、一番上に一番のまとめ役の親分がいるというような形になるのが自然なんでしょうね。だからこう理屈誰もこねてないんだけども、結果的にね、やっぱりなんか全体としては統制が取れてるみたいな形に持っていくのが、まあ、現実的なやり方なんだろうと思うんですね。だからやっぱり、へりくつこねたって会社もあんないから、やっぱり自分なりに考えて、で自分の強みを見出して、しかしみんなで会社としての価値観、それから宇宙全体の価値観も共有してると、ここは忘れずにやっていくと、そのやっぱり体制が、まあ、これからの組織の運営の仕方だと思いますね。でも本当に今ね、この世界中均一化している中でありますが、昔はそれこそ19世紀まで考えてた、19世紀の時代でもですね、全国、日本全国そうだし、世界中あちこちで農業でも何でも結構独特なものを作ってますよね。植民地にね、こう編入されたところはね、イギリスだとかヨーロッパにね、言われた通りのものを作っちゃうから、まあその土地の個性がどんどんなくなっていくんですが、もともと地元で何を育てて生きてたのかっていうのは結構みんな違いますもんね。今そこにまあ新しい物質文明もあるから、昔と同じにする必要はなくてね。だから今この土地で独自に世界に向けて強みが持てるもの何かっていうのを開発して伸ばしていくっていうのは一番いい試みだと思いますね。今こそその試みをすべき時で、何も100年前200年前に戻しちゃうというんじゃなくて、新しいその物質のね、恩恵は恩恵であるわけだから、それをもとに今この土地でこの国で、何をすれば世界の中に打って出られるのか、新しい特産物になるのか、なれるのか、それを考えて行動する時だと思いますね。で、まあ通信だとか交通なんかは引き続きまああるんでしょうから、まあそれは同じインフラの上に乗ることもできる。金はなんか、まあ一応国際決済はやっぱり金本位制なんでしょうね。デジタル金貨みたいなのも出され始めてますから。金本位制で、しかしそれも何ていうのかな、貯金ができない社の金本位制ってのはね、なんか基本的にはロシアのやつはそうですね、貯金はできないようになってて、だから金持った人たちが世間を動かすなんてことはできないようになってて、まあなんかその決済用の通貨ですね、まあ貧富の格差が広がらないようなシステムにするってことなんでしょうけども、そうするとますますですね、なんか日々自分の研鑽にこう明け暮れていないと、自分の研鑽をやっていないと、この世に居場所がなくなるという、そういう時代でしょう。年関係なくですね、日々なんかみんなと同じところ、そしてみんなと違うところをね、自分なりに開発していかないと、なかなか安心して生活仕事ができないという、そういうことだと思いますね。いや、そういうある意味で言うと理想の世の中なんだけども、なんか結果的にそうなってるように見えますよね。だから世の中ってすごいですよ。不思議なぐらいね、予言通りに行っちゃうんだね、こういうのってね。 そんな話100年前に聞いたら、そんな夢みたいな話ができるもんかとみんな思ったと思いますよ。物質文明が行き渡ってですね、衛生状態良くなってですね、世界は同じライフスタイルになっちゃってね、でその上に今度違いが見えてくると、まあ、100年前ならちょっと予測したっているかもな、19世紀末は。じゃあ200年前では全然いないと思いますよ、そんなのね。まあそういうふうに考えてくるとですね、まあこの先の我々の世界っていうのはある種予言ともよく合ってるし、だからますますなんか元気よくですね、この新しい時代の創造に取り組めばいいんだと思うんですね。まあ楽しくやっていきたいところだと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、同じところと違うところということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。